こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。プロ経営者 CXO になる人の絶対法則は。エグゼクティブ人材の採用支援に長く携わってきた新井博之と人事組織領域で経験を持つ小杉俊也が、経営者 CXO を目指す人のキャリア形成を扱ったビジネス書である、単に昇進の技術を説くのではなく、会社に所属する一社員という視点から離れ、意地場で評価される経営人材として自律的にキャリアを設計する視点を提示する、著者らが接してきた2の経営人材の知見を背景に、優れたプロ経営者や CXO に共通する思考と本書の基盤である中心にあるのは、能力を蓄積するだけでは十分ではなく、変革事業承継、カーブアウト、 M&A、 グローバル競争といった企業側の需要が生じる局面を理解し、必要な経験を適切な時期に獲得するという考え方だ。経営ポストへの転身を偶然の抜擢ではなく、市場性と経験の組み合わせとして検討するための一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、社員ではなく市場で選ばれる経営人材として自分を捉え直す本書の出発点は、所属企業内での評価だけをキャリアの基準にしないことである。プロ経営者 CXO とは、特定の会社で長年働いた結果として役職を得た人だけを指すのではない。組織が置かれた課題を把握し、事業と組織を動かす能力を持って、社内外から任用されうる経営人材という位置づけである。この見方を取ると、昇進、移動、転職の意味も変わる。肩書きや年収の短期的な上下だけで判断するのではなく、その経験が将来どの経営課題に対して再現性を持つかを問う必要がある。例えば、一つの専門領域で成果を出すことは重要だが、CXO 候補としては部門最適を超えて収益性、人材、顧客投資変革の関係を扱えるか市場価値に関わる。本社が自律的なキャリアを重視するのは、会社への忠誠や在籍年数を否定するためではない。環境が変わっても通用する経験、判断、実行の蓄積を意識的に作るよう促すためである。読者は現在の仕事を、社内の担当業務としてだけでなく、将来説明可能な経営経験として棚卸しする視点を得られる。次に、能力の量だけでなく、経験を得るタイミングをキャリア戦略に組み込む。本書で強調される特色の一つは、キャリア形成を経験の足し算ではなく、タイミングを伴う設計として考える点にある。一般に専門性を深め、管理職経験を積めば市場価値が上がると考えられがちである。しかし、同じ経験でも、企業の成長局面、変革局面、事業再編局面のどこで担ったかによって次に任せられる役割の意味は異なる。したがって読者には今の職務が快適かどうかだけでなく、次の数年でどんな経営課題に接続できる経験を獲得すべきかを考えることが求められる。ここで言うタイミングは、早く転職すればよいという単純な主張ではない。経験が浅い段階で移ることにも、同一環境に長くとどまり役割の幅が狭まることにも、それぞれリスクがある。重要なのは、自身の強みを証明する実績を作りつつ、経営人材としての選択肢を増やす役割変更や環境変化を逃さないことだ。かつての年齢による転職制約が弱まった一方で、職務経験の偏りは移動を難しくしうるという問題意識もここにある。本書は、受け身のキャリア判断を避け、経験の内容、順序、市場環境を同時に見るための枠組みを示している。さらに、企業変革事業承継 M&A が外部 CXO を必要とする構造を理解する本書。経営人材の需要を個人の意欲だけから説明せず、企業側でどのような局面に採用ニーズが生まれるかに目を向ける。具体的には、企業変革、事業承継、大企業におけるカーブアウト、M&A、そして国際競争力を高めるための組織再編などが、外部からプロ経営者や CXO を招く契機として扱われる。これらの局面では、既存組織の延長で業務を安定運営する能力だけでは足りないことがある。新しい戦略の実行、事業の切り分け、統合後の組織づくり、後継体制の整備など、変化に伴う意思決定と実行が必要になるためである。とりわけオーナー企業では、親族内に適切な後継者がいない場合、第三者に経営を委ねる選択肢が現実的になる。この構造を知ることは、給食の小手先の技術とは異なる価値を持つ。自分が将来どの種類の課題で起用されたいかを定めれば、事業責任、組織変革、統合や再編に関わる経験を、より意図的に選べるからである。一方で、変革局面のポストは華やかな肩書きだけでは務まらず、利害関係者との調整や不確実性化での実行を伴う本書の視点は、CXO 需要の増加を安易な好機としてではなく、企業課題に応えられる人材への選別が進む市場として捉えさせる。そして、同じ会社への長期在籍が生む経験の固定化を役割の広がりで判断する本書は、かつて語られた35歳転職限界説がそのまま通用する時代ではないとしつつ、 長期在籍に伴う別の問題を指摘する。それは年齢そのものより同じ企業同じ役割の中で経験が固定化し、外部から見た時にどの課題を解ける人なのかが限定されることである。大企業で長く働くこと自体が不利なのではない。わしろ、大規模事業の運営、複雑な組織のマネジメント、重要な意思決定への関与は貴重な基盤になりうる。問題は在籍年数が長くても責任範囲、事業理解、変革経験、対外的な説明責任が広がっていない場合である。この論点は転職を万能薬として進めるものでもない。社内であっても事業部門の変更、新規事業、海外、再建、全社横断プロジェクトなどを通じて経験の厚みと幅を増やせる可能性はある。逆に転職回数が多くても責任の規模や課題の難度が高まらなければ経営人材としての説得力は生まれにくい。読者に必要なのは履歴書上の移動回数を増やすことではなく、各キャリア選択がどの経営能力の証拠になるかを確認することだ。本書は安定と停滞、移動と成長を混同せず、職務の中身を軸にキャリアを評価する姿勢を促している。最後にヘッドハンターの観察を通じて経営ポストへの準備を現実的に捉える本書の実務的な特徴は、著者らのエグゼクティブ人材との長年の接点を背景に経営人材市場の見え方を読者に渡している点にある。著者らは多数のビジネスパーソンや経営人材に接してきた経験をもとに、優れたプロ経営者 CX 層の思考や行動を整理している。これは一般的なリーダーシップ論のように理想像を抽象的に掲げるだけではない。採用する側が、どんな局面でどのような経験を持つ人を必要とするかという任用の現実を視野に入れるアプローチである。そのため読者は経営者らしく振る舞うことより先に、自分の経歴が指示棒でどう読まれるかを考えることになる。例えばどの事業課題に責任を持ったのか、どの規模の組織を動かしたのか、変化の中で何を実行したのかを具体的に説明できる状態が重要になる。もっとも外部長期への論理だけを絶対視する必要はない。会社固有の文化や長期的な信頼が重要な経営ポストもあるからだ。それでも外部市場の基準を知ることは社内キャリアを選ぶ場合にも有効である。本書は採用市場を単なる転職先探しの場ではなく、自らの経営能力を検証し足りない経験を見定める鏡として活用する見方を与える。結論として、本書は将来の経営者、事業責任者、 CXO を視野に入れる管理職や専門職に向く、現職で一定の成果を出している一方、次にどの経験を選ぶべきか、社内に留まるべきか、外部市場も見据えるべきかを考え始めた人に有用である。また必ずしも CXO 転身を目標にしない読者にとっても、自分の仕事を市場性、責任範囲、変革経験という観点から捉え直す手がかりになる。実践上の利益は役職名や漠然とした能力開発ではなく、企業が実際に経営人材を必要とする局面と自身が積むべき経験を結びつけて考えられることにある。類書にはリーダーの資質やマネジメント技法を中心に説くもの、あるいは転職活動の方法に重点を置くものが多い。その中で本書はエグゼクティブ採用支援の視点から、企業変革、事業承継、M&A、カーブアウトといった需要の発生源まで視野に入れる点で異なる。年齢や転職回数を単純な物差しにせず、経験の内容、順序、タイミングを検討対象にする点も特徴である。経営人材への道を保証する処方箋ではないが、キャリアを偶然の連続にしないための現実的な判断軸を提供する一冊である。ご支援いただける場合は、新井裕之、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。